今日はゼカリア書第3章です。このところでは大祭司の幻が語られています。一節に、主は大祭司ヨシアを私にお見せになったとここに記されてあります。ゼカリアの特徴、幻を見るということであったわけですけれども、このところではなんと大祭司ヨシアを見る、しかもサタンがこの大祭司ヨシアを訴えると出てきているわけです。このサタンはいろいろ名称があります。そして一つにはこの訴えるものという意味があるわけです。旧約聖書に呼ぶ記がありますけれども、その呼ぶ記のところでもサタンは呼ぶの信仰を訴え、そしてまた呼ぶは大きな試練、試みに遭うということが出てきているわけです。しかし、神様はすべてのものを裁かれる大いなる方であるわけです。二節を見ますと、サタンよ、主がお前を咎めるとあるわけです。全能の神様がそのサタンを懲らしめてくださり、そしてまたすべてのものを守ってくださいます。このヨシアについて、主なる神様は二節の終わりのところに、この者は火から取り出した燃え差しではないかというふうに言われたわけです。火から取り出した燃え差し、すなわちその火はそんなに勢いがありません。もうまさに、それはもう炭のようになっていて、炎が出てこない、そのまま放っておけば消えてしまうようなものであるわけです。ですからこのことは、いくら神の前に奉仕をする大祭司であると言っても、それこそ神様の目から見るならばもう燃え殻のような存在でしかないわけです。しかし神様はそのような火から取り出した燃え差しをもさらに信仰によって燃え立たしてくださる。そしてまた私たちも同じような存在であると思います。神様が私たちの信仰に油、すなわち聖霊を注いでくださるときに、私たちの心は燃やされ、そして燃え続けることが可能となるということです。ジョン・ウェスレーも自らが火から取り出した燃え差しであると、そのように言いました。彼は牧師館が火事になった時に、お母さんが彼を投げ出してくれ、また下で受け止める人があって命が助かった。そして彼は後大いに用いられるものとなったわけですけれども、私たち自身も何の価値もない弱いものでありますけれども、しかし神様は私たちの信仰を燃え立たしてくださり、また主の御業を表していくことができます。3節にはヨシアは汚れた服を着てとあるわけですけれども、このバビロンから脱出してきた、バビロンは偶像礼拝の盛んなところであったわけです。おそらく彼はそうした中にあって、罪汚れに染まっていたようなところがあったのではないかと思います。ですからサタンはその弱さにつけ込んできて彼を訴えていく。しかし神様のなされることは、4節を見ると彼の汚れた服を脱がせよと言われたわけです。そして私はあなたの咎を除いた、あなたに礼服を着せようと、そのように神様は新しく衣を着せてくださる。新約聖書ではキリストを着るという言葉が出てきます。私たちは古いものが取り除かれ、そしてまた私たち自身新しいものを着させる。そして何よりも重要なことは、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、この神様の罪の許し、そしてまた清めの約束があるということです。五節には、彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりませんとあるわけですけれども、この清いターバン、 これは別の言葉で言うならば義の冠ということになるのではないかと思います。使徒パウロも走るべき行程を走り終え、今まさに義の冠が私を待っているばかりであると彼はそのように言いましたけれども、私たちにもこの義の冠が与えられ備えられている、そしてまた神様は私たちを清め用いてくださるということを覚えさせられます。そして主の使いがヨシアを諭す言葉が7節から出てきます。それはあなたが私の道に歩み私の戒めを守るならということが言われたわけです。私の道に歩む、新約聖書ではイエス・キリストご自身が私が道であり真理であり命である、そのように言われました。ですから私たちはこのイエス様に従っていく、その道を外れない。そして私の戒めとあります。神の戒めは何か。それは主なる神を第一として愛する。そしてまた隣人を自分のように愛する。それが戒めの要約であるわけです。私たちがこの神様が願っておられる愛を実行するならば、私の家を治め、私の庭を守るようになる。私の家とは何か。これは神様を礼拝する神殿のことであるわけです。そしてそのところで奉仕をなすことができ、さらにはこの立っている者たちの間に出入りすることを私はあなたに許す。その人々の間の中にあって、中保者となって神様の前に取りなしをしていくことができるということであるわけです。そして今の時代はこうした神殿の祭司はいません。私たち自身が実は万人祭司、開かれた神殿、教会で使えるものとさせていただいているということであるわけです。そして8節の終わりには不思議な言葉が出てきます。それは、私は私のしもべ、若枝を来させる。この若枝は実はキリストの予表であるというふうに言われています。やがて来たるべきこの救い主、そしてまた再臨の主、私たちに約束が与えられています。そして9節にはヨシュアの前に置かれた石、おそらくこれもキリストの姿を表しているものではないかと考えられます。その石の上には7つの目がある。7というのは完全数です。ですからこの目はすべてのものを見る目である。人は外側しか見ることはできません。しかし神様は私たちの心の内をも見られる方であるわけです。そして見よ、私はそれに文字を彫る。その石の上に文字が彫られて、そしてまた人々にそれが表される。ヨハネの福音書の第1章を見ますと、初めに言葉があった、そして言葉は人となったとありますけれども、まさにイエス・キリストご自身が神の救いの御言葉であり、そしてまたそれは受肉し人となって私たちのところにこの救いを伝えてくださった。9節のところに私はその地の咎を取り除くと言われているわけですけれども、イエス・キリストご自身が私たちの一切の咎をあの十字架の上で負ってくださり、私たちのうちからこの罪咎を全部取り除いて清くしてくださる。そのことを私たちは信仰によって受けたものであるわけです。そして10節のところに、あなた方は互いに自分の友をブドウの木とイチジクの木の下に招き合う。それは幸いな主にある交わりが与えられるという約束であるわけです。私たちは教会にあっても兄弟姉妹として私たちは互いに交わりを持つことができます。それはイエス・キリストによって十字架を通し私たちは罪が許された。神の家族、そのことを私たちは感謝を持って主を喜び褒めたたえ、そしてまた教会の中にあって 親しい交わりを持たせていただきたいと思います。